こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。初めての課長の教科書第3版は、酒井蔵による中間管理職向けのマネジメント入門書である。初版は2008年に刊行され、課長という日本企業で特に重要な役職を、単なる通過点ではなく、組織成果を左右する核機能として整理した点で広く読まれてきた。2024年の第3版では、従来の課長論を維持しつつ、働き方の多様化、高齢化、介護との両立、管理職研修での実践利用を意識した過失が行われている。本書の目的は、部下を管理する技術だけを教えることではなく、経営層と現場の間に立つ課長が、価値観、情報、動機づけをどのように翻訳し、組織内に流通させるべきかを示すことにある。新任課長だけでなく、管理職候補、人事担当者、非営利組織や教育機関のリーダーにも応用しやすい実務書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、課長を組織の価値観を翻訳する核機能として捉える本書の特徴は、課長を単なる現場監督や進捗管理者としてではなく、組織の価値観を翻訳する存在として位置づける点にある。経営層は方針、戦略、数値目標を示すが、それらは現場の仕事にそのまま接続されるとは限らない。課長は抽象的な方針を部下が日々の判断や行動に落とし込める言葉へ変換する必要がある。この役割が弱いと、現場は目標を押し付けられたものとして受け止め、納得感や主体性を失いやすい。一方で、課長が経営の意図と現場の実情の両方を理解していれば、組織の方向性は単なる命令ではなく意味のある仕事として伝わる。本書が課長職をキャリア上のボトルネックと見るのは、この翻訳機能が高度な総合力を求めるためである。専門能力だけで成果を出してきた人が他者を通じて成果を出す段階へ移るとき、価値観を扱う力が不可欠になる。次に情報伝達のキーパーソンとして上下左右の断絶を防ぐ。課長の重要な仕事として本書は情報伝達の役割を重視している。組織では経営層が持つ全体情報、現場が持つ顧客や業務の具体情報、他部署が持つ専門情報が分断されやすい。課長はその接点に立つため、情報を単に右から左へ流すのではなく、必要な文脈を補い誤解を減らし、意思決定に使える形へ整える必要がある。上位者に対しては現場の制約やリスクを伝え、部下に対しては方針の背景や優先順位を説明する。さらに部署間の調整では、自部門の都合だけでなく、組織全体の目的を踏まえた情報共有が求められる。この視点は、日本型組織における中間管理職の強みを肯定的に捉える本書の基盤でもある。階層構造はしばしば硬直性の原因とされるが、課長が適切に機能すれば、階層は情報を整流し、組織全体の学習を促す仕組みにもなり得る。さらに、モチベーション管理を課長の最重要業務として扱う。本書では、課長の仕事の中心に部下のモチベーション管理が置かれている。これは単に部下を励ますことではなく、成果を生む心理的条件を整える仕事である。部下は評価、役割、職場の安心感、成長機会、人間関係によって働き方を大きく変える。課長が部下を守り、安心させること、適切に褒めて方向性を明確にすることを基本スキルとして扱うのは、動機づけが精神論ではなく、マネジメントの具体行動に依存するからである。特に新任課長は、プレイヤー時代の成功体験から自分が正しいやり方を示せば部下も動くと考えがちである。しかし、部下ごとに能力、経験、価値観、生活事情は異なり、同じ指示でも受け止め方は変わる。課長は個別性を理解しつつ、チームとしての方向を失わせない調整を行う必要がある。本書の実務性は、この抽象的な動機づけ課題を日々の声かけ、保護、評価、期待設定へ落とし込む点にある。そして、日本型組織の中間管理職を弱点ではなく、競争力として再評価する本書とは、欧米型マネジメント理論を一方的な標準とみなすのではなく、日本型組織における中間管理職の役割を再評価している。日本企業では現場の改善、暗黙知の共有、部門間調整、長期的な人材育成が重視されてきた。これらは明確な職務記述書だけでは扱いきれない領域であり、課長のような中間層が柔軟に補完することで機能してきた面がある。もちろん曖昧な責任分担や過剰な調整コストは問題になり得る。しかし本書は中間管理職そのものを時代遅れと切り捨てるのではなく、役割を明確化し、必要なスキルを体系化することで組織の強みに転換できると考える。これはフラット化や成果主義だけでは説明しにくい日本の職場の実態に即した視点である。課長は上位下達の装置ではなく、現場地と経営判断を接続し、人が協働できる状態を維持する実践的な媒介者として描かれている。最後に、高齢化とビジネスケアラー問題を課長の実務課題に含める第3版で重要なのは、 高齢化と仕事と介護の両立を管理職の課題として扱っている点である。介護は個人の家庭問題として見過ごされやすいが、働く人の時間、集中力、勤務継続に直接影響するため、組織運営上のリスクでもある。課長は部下の私生活へ過度に介入するべきではないが、変化に気づき、相談しやすい環境を作り、必要に応じて制度や専門機関につなぐ役割を担う。これは従来の管理職本で中心になりやすい目標管理や評価面談だけでは扱いきれない領域である。少子高齢化が進む日本では、優秀な人材が介護負担によって離職したり、能力を発揮できなくなったりする可能性が高まる。したがって、課長には業務配分やチーム内の相互支援を設計する視点も求められる。本書が時代対応型の第3版として更新されているのは、課長の仕事を成果管理だけでなく、働き続けられる条件の整備まで広げているためである。結論として、初めての課長の教科書第3版は、新任課長、これから管理職を目指す人、管理職研修を設計する人事担当者に特に適している。すでに課長職にある人にとっても、自分の仕事が進捗確認や人事評価に偏っていないかを点検する材料になる。実務上の利点は、課長の役割を価値観の翻訳、情報伝達、モチベーション管理、部下の保護、社会変化への対応として分解し、日々の行動に結びつけて考えられる点にある。知的な利点は、日本型組織の中間管理職を単なる旧来型ポストではなく、組織内の知識と信頼をつなぐ機能として再解釈できることである。類書にはリーダーシップ論、部下育成術、評価面談の技法に特化したものが多いが、本書は課長という役職の構造的な意味から実務スキルまでを一冊で扱う。さらに第3版では高齢化やビジネスケアラー問題を含め、現代の職場が直面する制約を視野に入れている。そのため単なる管理職マニュアルではなく、日本の組織で中間管理職が何を担うべきかを整理する基礎文献として読む価値がある。ご支援いただける場合は酒井蔵、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。